建築系ラジオ。
南陽堂の、店主の新田さんに、今日は本の紹介をしてもらいたいと思います。で、一冊ちょっと挙げていただいたんですけども、昭和モダン建築巡礼の東日本編ですね。で、その本についてちょっと、よければご紹介していただきたいんですけども。
はい。日経 BP 社から先月発売された昭和、モダン建築巡礼東日本編という本なんですが、なぜこの本を取り上げたかと言いますと、昨今ですね、その前にこの内容なんですけど、簡単に言いますと、戦後ですね、戦後って言っても、ちゃんとこう年代を切ると、1945年から75年まで、その間に建てられた、こう日本全国の名建築を、2人の建築マニアが、旅しながらレポートをするという、そういう内容の本なんですよね。で、なんでこの本を今取り上げたかと言いますと、この年代に建てられた建築っていうのが、老朽化とか、経済効率の低下などが理由で、ちょうどこう取り壊しの時期になってるんですよ。で、彼らはすごく純粋で、取り壊されるんだったら、まあ壊される前にぜひ見たいと、それがきっかけで全国を行脚したと、そういうことです。で、著者を、紹介しますと、文を担当しているのが、建築ジャーナリストの磯達夫さんと、あと写真も磯さんが撮ってますね。で、イラストを宮沢博さん、彼は日経アーキテクチャの副編集長をされている方です。もともとこれは日経アーキテクチャで連載されたものを書籍化したものですね。そんな感じが、まあ、簡単な基礎データ的なことです。
はい、この本売れてるんですか、結構。
いや、売れてるんですよ。で、これは、そうですね、西日本編と2年前に出たものと合わせて、こう、全国縦覧という形になってるんですが、どういうわけか、こう、東日本が出た途端に西日本も引っ張られるようにして、両方買っていかれると、そういう方がすごく多いですね。
この本の出た意味は、今もちょっと紹介あったように、多分ドコモモは結構その辺 もう、まあ、カバーしてセレクションしてますけど、建築のファンってこういわゆるなんだろうな、レトロな近代建築、洋風の、まあ、赤レンガとかそういうやつは、まあ、結構ファンがつきやすいんですよね。で、まあ、実際に保存運動があっても結構市民が、まあ、非常に明らかに街に立ってる建物とこう違うある性格や雰囲気を持ってるから作るんだけど、なかなかこの、まあ、いわゆるモダンって言われるやつっていうのはある意味でちょっとこう一般の人から見るとどこがいいんだろうっていうのはちょっとまだこう言語にならないというか、こうちょっと伝わりにくい領域なんですよね。で、そういう意味ではもともとは日系アーキテクチャーってすごい、まあ、専門誌の中で連載していたとはいえ、彼らの使う、まあ、言葉だとか、まあ、あと宮沢さんのやっぱイラストもすごい効いてると思うんですけども、本当に普通 の建築の専門じゃない人が読んでも十分伝わるし、まあ、彼らもまたそれすごく多分意識していて、どういう言葉で書くかっていう、まあ、そのことで、まあ、本当に普通の人が一般の人がモダンの建築もこういうふうに見たら面白いとか、こういうふうに、まあ、愛したらいいんだっていう、そういうことをすごく一生懸命伝えようとしてる、まあ、そのメッセージがはっきりしてる本だなと思うんですよね。
その通りで、磯さんがこう文中にも書いてるんですけど、様式建築っていうのはその市民がよくこう歴史的な重みを感じたりして保存運動っていうのが起きやすいんですよね。で、重要文化財に指定されたりで、彼らの言うモダン建築っていうのは装飾がないからってじゃあ装飾をつけてしまおうって、そういうわけには今更いかないんで、で、磯さんが考えたことは、それぞれの建築にもう物語を作ろうと。で、その物語っていうのが一つのこの本の魅力になってまして、で、例えばですね、長沢浄水場っていうのがあるんですけど、それは山田守設計ですね。で、山田守設計の長沢浄水場っていうのがこうウルトラマンとか仮面ライダーとか特撮のロケ地としてすごく利用されたと。これは何でだろうってことで、で、磯さんは調べたところ、 例えばこうウルトラマンっていうのは携帯というと、無駄を削ぎ落としたモダニズムだと、そういうふうに定義づけたんですね。それで、はい、意義あり。で、なんかこう対するバルカン星人っていうのは、なんかこうシルエットの曲線美とかが、あれはゴシックだっていう。で、ゴシック対、まあ、モダンの戦い。で、山田守っていう人は、初期の設計は、もう、ものすごく、こう、様式的なことをすごくやってた人で、で、だんだん、こう、モダニズムっていうか、インターナショナルスタイルに移行していったっていう経緯がある人なんですよ。だからもう、ロケ地としては、そこがしかないぐらいな感じで、でもうそのウルトラマンに関して磯さんってすごく面白い人で徹底的に調べるんですよね、まあ、それで出た仮説なんですけど。でウルトラマンの本からウルトラマンのビデオからすごく見て、参考文献っていうのを見せてもらったんですけど、もうほとんど建築の本じゃないんですよね。で脊椎動物の本ですとか、シェル構造の貝殻の本ですとか、まあそういうことで、で先日ですね、日経新聞で井上章一さんがそういう仮説的な物語を、鮮やかって言葉でこう絶賛してるんですよ。もうちょっとこうぴったりな表現だなって僕も思いました。
これなんかタイトルがある意図を僕は持ってると思うんですけども、つまり普通はそのモダンっていう言い方はその対象に対応するんですね。対象モダニズムとか対象っていうふうな言い方をしていて、でその昭和のに作られたその建築が昭和モダンっていうふうなことか言葉でその対象化されるっていうことと、その巡礼っていうふうな言葉がタイトルについてるっていうこと自体が、つまりその昭和のモダニズムの建築がそのある種のそのなんていうかアウラを帯びてその巡礼すべき対象になったっていうことのあるその意図を示してるんですよね。だからなんかこうそういう意味でもこの建築本っていうのは建築に対するあるいはモダニズムに対する愛情があるその出発点になってるっていうか、まあ、そういう本だなっていうのを思いますよね、
うん、あとはそのさっき五十嵐さんが触れたんですけど、様式建築っていうのは装飾がまああるから分かりやすいと、だから市民が残せと、すごく典型的な場所がありまして、東京駅の駅前なんですけど、赤レンガ辰野キングの設計したあれはもうほとんど反対もなく保存が決まりましたよね。でしかも設計当時の形に直すってことでもう着工しようとしているところなんですが、で隣にある
郵便局、
あれ吉田哲郎の、そうですね、それがもう、なんかこうまだ賛否両論っていうところで、なんとも言えないんですけど、だからそういうふうにね、まだこうどうするかっていう訴状に、議論の訴状に上がるっていうことだったら彼らはそれで良しとしてるんですよ。で彼らが扱った建築物って全国の57物件あるんですけど、ほとんどそういう訴状にも上がる前に取り壊されてしまうと、それが問題じゃないかってことで、決して保存を求めてるとかそういう運動をしてるわけではないんですよね。ただこうやっぱり五十嵐さんが言ってた日本橋の首都高の話と同じで、議論にまずなんなきゃいけないと、その上で壊すか残すか、まあそういうこともかなり意図してるんじゃないかなと、そういうふうに思います。
まずやっぱりこう知ってもらわないといけないわけですよね。
そうですね。
そういうのこの中でね、都の城市民会館なんか結構奇跡的な経緯で、本当に首の皮一枚でギリギリ逆転で残ることも、それもここにその経緯を書いてるんですね。やっぱりすごく、ね、書いてる側も嬉しかったし、まあ、そういうことを多分使いたいっていうことなんだろうなと思います、
はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。